はい、こんにちは、大竹誠です。今日は3月の22日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
ラバーガールの飛び長と
大水です。
お願いします。
あったかいね、はい、気温は20度を超えて、ね、
26度、
うん、ね、あったかいよね、うん、夜はでも今日は寒くなるってね。
本当
本当だよ。
だってどうせ家から出られない
もん。
う
ん、その頬杖ついてる。なんで頬杖ついて喋ってるの。
頬マッサージをしながら喋ってますね。
ね、何や。
原稿いっぱい溜めてるから。
そんなことよ、今考える。ね、集中しないと。
はい。
そのなんだその声。いや、いいファッションしてるのに。
本当ありがとうございます。
黒を中心
として、黒を中心としてね、
なんかシンプルな方がより美人さが際立ちますよ。
確かにね。もともとスタイルがいいのに、はい、キュッとさらにこう、うん、ね、うん、スタイルをブラッシュアップして。
もうそういう言葉が普通に出るようになったね。こうなんか前はちょっとこう、はい、言いづらそうだったけど、今もすんなり出るようになったね。
決して目を見ない。
目見たら喋る。
目離れて見えてるんですこれ。
なるほどね。
はい、大竹さんの方見ながら見
る。唯一いいところ。
俺に話しかけたもんね。よくわかんないけど、はい、そんなわけでね、今日もあ、まあ天気もいいんでね、ちょっとそこら辺を車止めたりして俺はフラフラしてたけど、うん。うん、あれだね、前散歩の途中かね、俺の来る頃は商店街はなんかじいさんたちが結構歩いて、うん、で向こうからやってくるじいさんが、うん、まあ俺ちょっと上かな、70ちょっとぐらいかね、うん、このじいさんがね、ニコニコした顔で髪の毛が結構ボサボサに帽子かぶってて、帽子かぶってなんか横からはみ出てるね、うん、でシャツも出てると、うん、なんか歩き方もこうなんか、まあ俺に言わせればあのじじちんたら歩いてるんじゃねえよみたいな感じのじいさん、うん、で俺背中しか見えなかったけど、こっち側から俺と同じ方から歩いていく先にはおばあさん、この方はえんじのジャケットに、グレーのスカート、
うん、
まあバッグも下げて、まあ、腰もそんなに曲がってない、でも、うん、年の頃は俺と同じぐらいかなぐらい、後ろ姿がよく分かんないね、うん、見えてたのね。どう？どっちがいい？いやいや、どんな、はい、自分が年取るじゃない、
はいはいはい、
そしたらさ、まあでもそのちんたら歩いてるじいさんは、まあ、何かもかもも受け入れてだな、うんうん、なんかこうまあしょうがないやみたいな諦めも持ってるし、なんていうの、まあ、今のこの日差しをね、うん、楽しんでるようにも見えるじいさん、
うんうん、
片っぽ の, おばあ様はかくしゃくとして、うん、もうそれこそ道ももうまっすぐかこうよれてない感じ、
うん、
でタッタッタッとこう歩いてるわけだ、
うん
ね、それでなんかこう目的もありそう、
うん、
こっちの手前のじいさんは、うん、お前どこに行くんだなんか目的あるかみたいな感じなんだけどね、こうどっちがいい？
どっちがいいって選べないな。
どっちかしか。じゃあどっちになると思う？
あ、私はばあさんになっちゃうと思う。カツカツ歩いて。
カクカクある。そうかな。
違う？
そうかな、室井はどうだろう。
どうかな。
トビは？
僕はもうその汚いじいさんの方ですかね。
それは何？憧れ。それね、で、
はい、
なんかトビ見てるとそうじゃなさそうじゃん。
あ、本当ですか。
トビ見てるとなんかこうやっぱしなんか前にちょっとしわ寄せて深刻な感じで目的意識、は
い、
目的の方に今日は卵と牛乳買いに行くんだみたいなしっかりした感じがするけど、
でも例えば服装とかでも、うん、昔とかはちょっと綺麗な格好をしなきゃとか、うん、おしゃれに気を使おうと思ったのが、うん、この年になってくると、うん、服よりも大事なところにお金使わなきゃなとかで、
うん、何大事なとこ、
まあ、子供ができたりとか、
そうだな、
そうですね、なんで、うん、結構自分の身の回りのことどうでもよくなってきたっていうのが出てきて、
でも自分の身の回りのことはどうでもよくなるからって、はい、そのなんかこうアホみたいにだよ、ちんたら散歩してるようなじいさんになるかい、
はい、あでも意外とそっちも良さそうだなって思う時あります、
うん、その昼間から
そうだなお酒飲んでみたいな、
そっちが良さそうだなって思うよな、
うん、
お水は
僕も完全にじいさんですね。
じいさんの方、
はい、ちんたら全くもう身なりも気を使わずに、うんうん、ボサボサ、まあ、うん、ボサボサの髪があればいいですけど、うん、将来それだけで、まあ、もう万々歳です、うんう
ん、そっちの方が理想だよね。
何にも考えずに徘徊した
い。どっちなんだろうな。俺ね、まあ、自分がどっちか分かんないけど、まあ、両方にちょっと憧れるね、うん、その感じっていうの、うん、なんかこうあのまあ、今の人はちょっと話別にして、はい、なんか、ま、万引きを咎められてるじいさんみたいな風に なったりもしたいか、それともなんかこうそういうことをいさめるじいさんみたいな、うん、まあ、
理想を言えば最初の大竹さんの出した2つの例を行ったり来たり自在にできる人生
がいい。そんなことはない。そんなことはないもん
な。置いてないですよ、ね、
そうか、それが置いというものなんかどっちかしか選べないっていうのが、
どうなんだろうなとこう思うよね。
汚くてヨベもしてるけど、うん、実はなんか会社の会長でみたいなのが一番いいですね。
吉本新喜劇
そういうやつがいいです。汚いじいさんがなんか、ね、学校の理事長だったみたいな。
私は父親とよく似てると思うところがいっぱいあるんですけど、うちの父親86なんですが、いまだになんか無駄な向上心とか好奇心を持とう持とうっていうふうに意欲的になっていて、あ、今日も一日無駄にしてしまった、こんなんじゃダメだみたいなラインを起こしてきたりとか
あ、そうい
う人間だ。多分私もそうな、無駄なんですけど、
いやでも立派
な、そういうふうになっちゃうかなっていう、せかせかせかせかね。
俺うちの親父ね、年取ってこう、まあ、実家に帰った時に、まあ、親父と一緒に1回か2回しかないんだけど散歩したことあるのね、うん、で散歩してだからこうしたら近所でゲートボールやってた、うん、じいさんたちがばあさんたちと混ざって、でうちの親父に「お父さんゲートボールやんないの？」って言ったら、ね、こうしばらく見てて「ふん」っつって歩き始めた。
いいね、そういう頑固じいさん好きで。
どうなんだろう、俺もそういうことなのかな、わからないな、うんうん、なぜこんな話を言い出したかっていうと、うん、まあ、昨日、まあ、イチローが引退してしたわけじゃない、まあ、世間はものすごいじゃない、まあ、うん、彼の偉業はね、うん、ものすごいこうもう人間技じゃないっていうぐらいのね、偉業なわけだよ。もう障害安打3000何百本ね、それからあれ、これはアメリカ行った渡米してから後だけど16年間であれだってね、なんかこう怪我したかちょっとどっか悪くしたなって1回しかないんだってね、すごいでしょ。それでこのイチローさんがね、あの孤独についてちょっとどっかで何か語どこに、どこ行ったっけ、どっかに何か言ってた、何か
紹介しますね、
孤独のとこだけ
でインタビューで、あの以前孤独を感じながらプレーをしているということを語ったことを踏まえて今はどうですかって聞かれた時に、孤独を感じて苦しんだこと多々ありました、ありましたけどその体験は未来の自分にとって大きな支えになるんだろうと今は思います。だから辛いことしんどいことから逃げたいというのは当然のことなんですけど、でもエネルギーのある元気のある時にそれに立ち向かっていく、そのことはすごく人として重要なことではないかと感じています、ね、
でそれでこの俺全部インタビュー聞いたわけじゃないけども、あれなのね、なんだっけな、監督とかそういうのどうですか、はい、みたいなの聞かれた時に、はい、人望がありませんからって答えたのね、はい、俺すごいなと思って、この人16年間怪我もしないでアンダーをね作って、このなんか自分を磨くことには全てをかけてきて、この偉業もだ誰も達成できないような偉業を成し遂げたんだけど、僕人望がありませんから、これはねちょっと俺答えたね、こう人望って何だろうとちょっと思ったわけよね。こう愛されるべき、さっきのじいさんは、あの路上のじいさんは愛されるべき存在じゃない、ね、で格釈と歩いたおばあ様は、あのなんかこう 立派じゃない、うん、ね。でどっちに物を乞いたいかってさ、物を尋ねたいかって聞いたらさ、どっちどっちの人に、
なんかこう、なんかシャキッとしてる方、うん、
の方
に、はい、かな、
と大水どっちだろう分かんないだろ
う、難しいけど、
もうじいさんかな、
じいさんかね、
おばあさんになんか聞いて怒られたら嫌だし
な、私は両方に尋ねるか、うん、両方に尋ねない、
そうなんだよ、
うん、
でなんかこの年までこうね来るとね、うん、なんかこうじゃあ逆にね、
うん、
孤独についてって聞かれた一度はこう答えたわけだけど、室井はその孤独っていうか
孤独っていうか、うん、さっきの話の人望っていうとさ、その学生時代のことを思い出してさ、そのみんなのリーダーみたいなやつがいるじゃん、でそのリーダーから、がすごい可愛がってる女、で女の中のこうヒエラルキーもできるじゃん、でそう考えると本当にそのリーダーって人望あるって教師とかさ、周りから言われる人がそうであるかというと、私はそんなことないと思うのね、意外とこの人に逆らうと、そのグループからはみ出させられるような出てけみたいなような意地悪をされるから、しょうがないから好きなふりしてついてってる人間がほとんどなんじゃないかなっていうふうに私は見てきたんだけど、
人望とかっていうのはちょっと別にしてさ、俺はな自分 のクラスの担任 の森島って森館っていうね、先生を尊敬してるのね、でその人は最後に富士山の麓に家借りて1日4時間もバイオリンを稽古し、もうお亡くなりになられたけどね、するような方なわけよ、あれすごい尊敬してるのね、その先生を、だからってなんかこう尊敬はしてるけど教えをこうたりね、ちょっと近づいたりね、みたいなことはなんかこうちょっと敷居が高いっていうかね、ふうに思うわけ、尊敬は尊敬っていうのは どういうことだ、
尊敬っていうのは別にそのグループの、そのリーダーの手下に入らなくても影で思っててもいいことなんじゃないの、だって私一郎のことは尊敬してるよ、素敵だと思うし、
前昔一郎のことで変なエッセイ書かなかったか、
書いた、
何書いたの、
一郎の子供が産みたい
すごくたくさんの女の人が思ってたんですね
一郎の子供が産みたい、
ごめんもっと書いてた、
どういうこと、
2000万円で一郎の聖書を買いたい
それコラム、何
エッセイ、
コラムに書いたのね、いいねと思うのね、それはこう時代がおおらかでね、緩やかで、今一郎の精神2000万で買いたいなんて書いたらもう完璧になんかこうセクシャルハラスメントみたいなことになるかもしれないじゃん、ね、ただ時代はおおらかだったわけだよね、この俺が思うのはおおらかな許される時代が欲しいっていうのが一つと、そこにいたいっていうのが一つと、あとはなんかおおらかだけどやっぱし今までね体罰はやり放題みたいな、なんかそのくらいはやっぱし殴んなきゃ、子供は殴んなきゃダメだみたいな今までの意見はちょっとこれから考え直さなくちゃいけない、まあそれはそうだよね、だから昔のそのおおらかさ、室井の言った2000万円の話もね、まあおおらかではあるけども今は多分受け入れられないだろ
う、
まあ、その境目みたいなのがね、なんかこう
ちょっと待った、総括して大竹さんの今の気持ちをカウンセリングして言うけど、寂しいの、
ちょっと仏壇が欲しいいやそうじゃなくて、寂しいとかっていうよりもまあ業界にいても別に みんなとそんなに慣れ合わなくてもいいんじゃないかぐらいでやってきたつもりなのね、うん、まあちょっと普通外から見れば大竹はなんかこう一人だぞみたいな、うん、感じになってるぞぐらいに見えてると思うのね、
いいじゃん、
うん、だからそれは俺ね別にいいんだよ全然そこは、
うんうん、
そこは全然構わないんだけど、
うん、
でもさっきこれ一番最初の話に戻るけど、うん、そう街歩いててどうなりたいかって言ったらなんかこうボサボサでシャツも出ててみんなに許されてる、
うん
まあ、本当に許されてるが家帰ったら厳しいのかもしれないよ、うん、じいさんまたなんて言われてるかもしれないけどもまあなんかこう
そっちの方がだけど、うん、私の思うその人望のある人っていう組織図みたいな、うん、そっからはみ出てる人かもしれないよ。
そうなんだよ。
そうだよ。
そうなんだから人望とかっていうのとこう磨き上げて、
うん、
あっちゃらぽっちゃらしてるのとは違うんだね、うん、なんかこう人望とかっていうと人脈とかじゃん、で人脈とかはさあの人は優しかったとかあの人が私を引き上げてくれたとかさ、うん、なんかさそんなのなんか、まあ、逆に、まあ、ここは一郎の味方するわけじゃないけど、うん、人望はいらないんじゃないっていうかね、
うん、
なんかこうそれは一郎の背中を見てなんかこうああなりたいなって思う人がいるかもしれないし、
うん、
その程度の、
うん
話、
うん、
かなと、
うん、私はそう思う、うん、私は、うん、そうだと思う、うん、そっちの方がかっこいい気がする、う
ん、なんか人望ってなんかとっても戦略的だよね、
なんか猿山のボスみたいなイメージを、
うん
うん
うんうん、どっか厳しいとこはね、まあ、抑えて、
うん、
これでなんかこうラインを作って
そう
仲間じゃないやつはこう弾き飛ばして性的になるようなやつはもう鼻から目を立つとかね、
そうでしょ、うん、だけどそんなこと言ったらここにいるみんなはどっちかつうとはみ出しもんでしょ、う
んうん、まあお笑い自体がね、お前もお笑いに入れるわけじゃないけどね
私はだって
一応絶対
グループに入れてもらえない側だもん入りたくないし、
うんうん、入りたくない、うん、
入りたくないね、
なんで
だけど、うん、いや私お太鼓も自分がリーダーになるタイプじゃないけど、
うん、
やっぱり自分に嘘つけないから、
うん、
正しくないと思ったことを、うん、正しいって言えないし、そのリーダーに従って、
うんうんうん、
かといって人を育てるのも苦手だからリーダーにもなれないし、
うんうん、
たまになんかその、うん隣にある山が盛り上がってたらだよ、一人はぐれ雲なんだけど、うん、盛り上がって腹が立ったらうんこ投げつけるくらいでそれで失礼するくらい
お前宗教というものをどう考えてるんだえ人の生きる道を説いた、ね、日本人は無神論者みたいなのがとっても多いわけじゃない、
うん
ね、なんかこうそれってさ俺とってもいいことだなと思ってたけど、うん、思ってたりするんだけど、でももしかしたら緩い宗教があったらなと思うわけ、それはなんかこう緩いなんか結構誰でもかね寛容な宗教が、
うん
まあ、あったらさ、そう熱心じゃないけどもある程度なんかこうなんかこうあれじゃない、
無理無理私は誘わないで、
なんで
私は絶対群れないタイプだから、
うん、
私は悪魔も神も自分の心の中に存在するものだと思ってるから、自分しか興味ないから、
うん、そう言ってる割にはご飯食べに行こうよとかみんなでなんかどっか行こうとかね、まあ、結構
みんなはぐれた猿、
うん、
どっか
どうなんだろう、
まあ、人望ってのもまあ2種類あって、その室井さんみたいにこうみんなが自分の言うことを聞くみたいなネットワークを作る強い力を持ってるっていう人望もあるでしょうし、全然上昇志向ないんだけどとにかくみんなと仲良くしたいっていう、でみんなからこう温かく迎えられてるっていう人望もあるでしょうし、これはちょっと2種類あるような気がしますよね。
やりたい放題で、まあ、一郎みたいにすごいとこまで行っちゃえば話別だけど、まあ、自分だけ信じて野球やってて、 それで、まあ、結構4番バッターぐらいまで行ったりするんだしてる人もいるんだけど、でも終わって例えばなんかこうなんていうのそのなんていうの一人の場所にいたりしたら、うん、あのコーチの誘いも、うん、他の球団からも何もないぜ、うん、まあ野球選手の場合は特に若くしてな何もなくなるっていうか、うん、まあ、それだけのお金も稼いでるから貯めときゃいいんだろうけど、そういうふうにもならない。
でも狭いところのボスになったってだよ、うん、またその言うこと聞かそうとするボスみたいのがいるよね、うんう
ん、まあね、うん、まあ、政治なんか見てたらそういうふうに見えるよね、うん、絶対的な周りにはすごいボスだと思われてるんだけど、うん、そうじゃなくてある場所行ったらもうね、はい分かりましたって全部反抗しちゃうかもしれないしね、うん、
あでも、
うん、難しい ね、
うね、うん、この話のまとめとして、うんうん、今大竹さんが一番年寄りだから、うん、大竹さんをあ、うん、そうだ大竹さんの番組だったんだ、大竹さんがリーダーっていうことにしとこうか
それが大元にあってしてた話だね。
そうですよね。多分
全然わかんないけど、うん、
でも、まあね、大竹さんは尊敬もされるし、うん、人望もあるみたいな。
ないよ俺は尊敬もされないし人望もないと思うよ。
ちげの大竹のさ、うん、そのさっきの緩い宗教の話じゃないけど、うん、すごい緩くしてよ、
うん、緩い。いやでもねそれはね例えばね、うん、宗教ないとねやっぱり村井がさっきみたいにね私は全部自分のことは自分でやって自分で解決して自分で生きるって言ってるわけでしょ、うん、で緩い宗教だとほんの少しそこに分けられるんだよ、そのなんていうの、うん、なんかこうだって子供が受験受かりますようにって言うんだって、まあ、宗教って言えば宗教だからね、どっかお参りしたら、うんうん、しただろどっかは、
うん、いっぱいした、
ほら見ろ
いろいろ、
いろいろだからいろいろする宗教で、なんか緩い宗教ってやっぱしね、どっか頼むじゃない、子供は健康に育つようにとかさ、受験に受かりますようにとかね、
ちょっと緩くしとかないとね。だって葬式に誰も来なかったって言ったら、ちょっとそれはそれでもう死んじゃったから関係ないとは思っててもね。
その日本はなんか世界の中で随分順位が低いみたいだけどね、まあ、そっちから行くか、ね、どっちから行くって言ってました。
それからでいきますか、はいはい、東京新聞の記事をご紹介しますが、うん、国連が定める国際幸福デーというのが20日だったんですけど、うん、関連団体が世界各国の幸福度ランキングを発表しました、うん、で日本は156カ国中58位、去年から4つ順位を下げてしまったんですね、うん、で1位は去年に続いてフィンランド、デンマーク、ノルウェー、アイスランドを加えた北ヨーロッパの国々が上位4位までを独占しているということです、うん、でこのランキングどうやって決めたかというと、主な指標が6つあって、1つは1人当たりの国内総生産 GDP、まあ、豊かさですね、うん、はい、2つ目は社会的支援、うん、3つ目は健康寿命、うん、4つ目が人生選択の自由度、5個目が寛容さ、うん、6個目が政治腐敗のなさ、こういった指標を主に、うん、ランキングするんですけど、はい、主な国でいうとイギリスが15位、うん、アメリカが19位、フランスが24位、うん、日本は58位、ロシアが68位、中国が93位、うん、こういった感じになっています。
その中の寛容さっていう項目があるじゃない、
はいはい、
寛容さっていう項目は日本はないっていうのは分かるの？
分かります。日本は健康寿命が2位で、うん、1人当たりの GDP が24位、うん、ということは相当上位に行きそうなんだけど、なんで58位かというと、うん、寛容さが92位と非常に低いんですね、うん、それから人生選択の自由度も64位と低いと、うん、
これはあれだね、うん、クラス対抗リレーに飛び長が1人入ってしまったみたいな、みんなで頑張っても
どういうことですか足を足引っ張ってんですか僕が
90、
92か、違う国行きたいな
寛容さね、はあ、まあ、これ例に出していいかどうか分かんないけど、たけしさんがある番組で、はい、挨拶の時にどうもピエール滝ですって言ったら、はい、全員が凍ったっていう話があって、うん、でたけしさんはみんな凍っちゃってんだよって引いちゃってさ、うん、ってさ、うん、でお願いだからやめてくださいって言われたっていう話があるんだけど、うん、まあ、ちょっと前まではね、うん、やっぱりそんなことはあって、まあ、たけしさんらしいななんて俺は思うんだけど、はい、まあ、寛容さから言ったら まあ、昔からのねそれはなんか、まあ、コンプライアンスの問題だからね、うん、いろいろね局には諸事情がおありなんでしょうけども、うん、寛容度はどう太田さん、うん、
やっぱりあの今一つ何か不祥事があると日本中で叩くみたいな風潮が以前より強まってる感じはしますよね、うんうんうん、まあいいじゃないの許してやってもっていうようなところがどんどんどんどんなくなってきてかなりきつい世の中になってるっていうのは、まあ、この順位の反映なんじゃないですか、うん、
ある番組で何かねその寛容さがなくてその番組を放送するのをやめてそこを差し替えてあのアメリカか何かの、うん、よくわかんないけど映画か何かは放送したらしい、うん、でもそのアメリカか何かの映画の中の放送したその中にも あのそういうことを起こして捕まった人がいたみたいな、う
ん、捕まったんじゃないあれお客さん亡くなってたんだよ、
う
ん、
亡くなってた、うん、亡くなった人がいたみたいな
薬物
たそうすると日本人はダメだけど外人はいいのかみたいな、うん、なんかね、うん、どういう寛容さだみたいな
よくわかんない厳しい割にルールは曖昧ですよ、
ね、そうだよね、うん、はい、そういうなんか寛容さそれ大事だよね、うん、だけどあと50何位っていうのもさ日本という国が作ってきたことだけど、うん、まあこれはもう経済と政治両方だよね政治もやっぱりそういうの作ってきちゃったっていうことだよね、うん、なんか54位に甘んじるような、うんうん、これはなんかこうなんかちょっとこう歯がゆいものを感じるよね、うんうん、
それからもう一つちょっと心配なデータがあって、はい、これも東京新聞の記事ですが、うん、厚生労働省がまとめた2017年の人口動態統計で、はい、戦後初めて日本人の10歳から14歳、うん、10代前半の死因として自殺が1位になってしまったということなんですね、うんうん、で国内の自殺者数というのはだんだん減ってきている中で、はい、うん、10代と20代だけが改善が進まない、うんうん、まあ、17年に自殺した10歳から14歳10代前半のお子さんが100人いて、これは癌で亡くなった人、不慮の事故で亡くなった人を上回っているということなんですね。で、年間自殺者数ってのは3万人台から最近減ってきて2万ちょっとまで減ってるんですけど、10代の自殺者だけはずっと高止まりしていて、この15歳から39歳を5歳刻みにした5つの区分があるんですけれども、2012年以降は死因の1位を自殺が占めて、20代では死因の5割近くが自殺だと。
もうこれつらい、すごいつらい、このニュースは。
あれだよね、なんかこう寛容さというか、うん、ちゃんとしなさいと。
いや違う、
仲良くしなさいと。
それよりさっき私が話したグループの中に、うんうん、まあ、からその、うん、はみ出しちゃった子、うんうん、でも大人になったら、うん、私もずっとはみ出しながら生きてきたけど、うんうんうん、はみ出されたやつがわらわら集まってくるのよね、うんうん、いろんなグループから、うん、
いやだからそれはだからこの時には見えない。
そうなんだよ、ね、だから教えてあげたいけど、うん、
いやだからね、
うん、
街にさっきのじいさんみたいなのがね、
うん、
溢れてたらね、
うん、
何でも生きられるっていうかさ、うん、なんかこうそういう風でいいん、そういう風でもいいんだみたいなさ、
うん、
なんかこう食い散らかして怒られてるじいさんみたいな、酒飲んで怒られてるじいさんみたいなのがヘラヘラしてる感じ、
うん、
それがやっぱしなんかこう、まあ、昔たくさんいたんだけど、うん、今正直少ないのね、うん、そういう人たちが街にね、うん、もっとなんかこう、うん、いいんじゃないかなと思うけど、まあだから、まあ、昔は隠居みたいだったけど今じいさんも必死で働かないと、ね、家賃払えないから。
じいさんはさ、うん、すれ違っただけなのに、うん、大竹さんの記憶にすごく
残って
るわけでしょ、うん、なんか同調圧力がすごく強くて、うん、みんな同じじゃなきゃいけないって、うん、そこからはみ出しちゃった自分って、うん、やっぱりおかしいんだとかって思う必要はないんだよね、うん、そのじいさんがシャツきちんとズボンに入れてて、うん、髪もちゃんと溶かしてたら記憶にはなかったはずだよね。
そうなんだよ、
うん、
トビ、
はい、
生きていけるよな、だから
そうか、トビはね、はい、ポイントカード集めるような普通の人だから、どっちかっていうとね、グループの隅っこにね潜り込むのはうまい派なんだよ。
今うん、電子マネーを使うとね非常に儲かる、バックが多いんですよ
キャッシュバック、
はい、ですのでぜひお使いください。
それが生きがいになって
る、はい、
電子マネーって何、
あのコンビニの支払いを現金じゃなくて、うん、それネットのお金で払うと 20% ポイントがついて、ね、
それみんなに勧めてんの、はい、私悪いけどみんなが使うようになっても私は最後まで現金で頑張るから食べにうんこを投げつけるから
ひどい。
まあ、中国かどこだ、中国じゃないか、 なんだか今ペイペイとかっていうのなんか宣伝してるじゃん、
は
い、
あれは何、日本でもありますね、
あれはそうですね、う
ん、キャッシュレス決済のね、
キャッシュレス決済なの、
はい、うん、でクレジットカードじゃなくて、うん、その銀行から、うん、あのすぐに入金できるので、うん、そのなんていうんですか、うん、後でクレジット払いみたいに、うん、あの、あ、うん、こんなに請求来るんだってこともないみたいな、うん、安心感がある。
でもそれデータとかって盗まれて、うん、どんなの買ったかって、うんうん、分かられる可能性
ある、まあ、もちろん情報はそこにもちろん集まるだろうね、まあ、
はい、
ペイペイって何、どういう意味、
ペイ払うがペイの、うん、あの
ペイ2つ、
ペイ2つです、
可愛い女の子の名前じゃないから、
はい、うん、あ、違うのか
中国人の
ペイペイ、ペイペイってなんかね
可愛いですけど、
可愛いよね、
ちょっとオッ
パ
を
パイパイ、パイパイ
言語にしてもいいくらいの
平成の次
ペイペイは、でもよく払え払えってことですか、
そうです、
いや払う払う払え払え分かんないけど、ね、うん、2つ重ねると可愛いけど一つ独自で取ると結構厳しい名前だよね。でも利用はね、利用度が高いとね、うん、分かんない時代になってきちゃった。さあ始めましょう。